健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部緩和ケアチーム専従看護師藤本玲子さんです。
おはようございます、藤本玲子です。よろしくお願いします。
もう一方、同じ看護部緩和ケア認定看護師宇野陽子さんです。
おはようございます、宇野陽子です。よろしくお願いします。
はい、早速ですが、お二人とも看護部の緩和ケアがお仕事ということなんですが、その緩和ケアって何でしょうかってことをまずお聞きしたいんですけど、宇野さんいかがですか。
はい、緩和ケアの緩和っていうのは緩むとか、あと和むっていう字を書くんですけど、患者さんとかご家族の辛さを和らげるといった形でお伝えした方が分かりやすいかなと思います。で、特にがんになった場合ですね、がんというふうに診断された時から辛さが生じるものなので、それを和らげていくっていうことが全般に言えるかと思います。がんと診断されて記憶がないまんま帰られる方もいらっしゃいますので、その時に看護師がそこにいるっていうことが大切であったり、あとはこうがんが進行していくと痛みとか辛い症状というものが出てくる場合がありますので、その時にその辛さをお薬であったりとか適切な処置によって和らげるっていうことも含めたりとか、あとはその患者さんのご家族もいらっしゃいますので、ご家族の辛さもサポートするといったいろんな意味で緩和ケアといったものが謳われているかと思います。
宇野さんは同じ緩和ケア で藤本さんは緩和ケアチーム専従看護師と、はい、いうことなんですが、はい、どういうお仕事なんですか。
私の場合は、看護部の人間で看護師でありますけれども、いわゆる病棟とか外来とかっていう部署に所属をしないで、がんの患者さんを、病院にいるがんの患者さんを、相談をいただいた時に見に行くという、フリーランスな感じで動いているという看護師になります。なので、病院に来られて入院されている方の、今宇野さんが言ったように患者さんだったりご家族だったりというところの、ベッドサイドに行きましてお話をして、何がおつらいのかということだったり、どういうことにお困りかということ、病気そのものから生活自体が困難になることもありますので、そういったことを全般的に支援するということが私の仕事になっております。
緩和ケアチームっていうことで、藤本さんは緩和ケアチームで、専従に認定看護師ですよね、で、宇野さんは緩和ケア認定看護師ということであると、藤本さんの方がもうちょっと幅が広いっていうことですか。
そうですね、チームという、緩和ケアチームというそのいわゆるチーム医師、薬剤師さんとか栄養士さんとかいろんなチームのメンバーがいるんですけども、その中で調整をするという役割であったり、相談が来た時にはまずは、一番最初に患者さんに行くという役割を担っていまして、そこで幅広く、そうですね、対応するという形になります。そこで、やはり、担当する医師と一緒に医師もいろんなメンバーも加わってその患者さんを見た方がいいのか、個別に対応した方がいいのかっていうような調整をして、その方に合った、対応をするということを今しております。
患者さんというのはもしがんというものを宣告された場合にそれだけでもショックだと思うんですけれども、そうしますとそういう緩和ケアをしていらっしゃる看護師さんは一番最初に何をなさるんですか。患者さんに対して
今も先生が言っちゃうんですか、告知っていうか患者さん
に。そうですね、基本的にはがんの患者さんも自分のことなので、自身のことは知って闘病していきましょうということが、世間一般には言われていますけれども、ただそれは患者さん家族に応じてになります、だからその時にもちろん一番最初に対応するのは今は外来の方が 告知されることが多くなりましたので、うん、外来看護師と医師という形で話をされる場合が多いんですけれども、うん、その後にショックを受けてしまって帰れそうもないとか、まあ心配だという時に外来の看護師が時間が取れなければ、うん、応援があればそこに行くといった形も取りますし、まあ、そういった形で支援をするということをします。
反対に手術の段階になりますと現在ではもうその病気を知らない方はいらっしゃらないんですね。
例えば がんの告知とか病名とか。
それでもまだ告知しない場合もあるんですか？
基本的には知ってらっしゃることの方が多いと思います。
そうしますと手術前と後では緩和ケアの方法は随分違ってきますか？
そうですね、はい、
例えば
ですね、まあ、手術時には病気自体を受け入れられていなかったという患者さんも手術をして回復してきた時にはこれからどうしていこうかというふうな表現に変わっていたりということが具体的にあります、うん、ただ逆にやはりまだ信じられないといった形で対応しきれない患者さんもいますので、うん、そういった時には特に気持ちの面で、支援をしていかないといけないという状況になりますので、うん、訪問を重ねていくという形になります。
宇野さんね、
はい、
一つお聞きしたいんですけど、さっきその緩和ケアっていうことでがん患者の人のケアをっていう話を出したんですが、はい、やっぱりがん患者の人が多いですか？緩和ケアの時の
多いですね。ほとんどがんの方。
あ、そうなんですか、はい、うん、
そうしますとお薬は何を使ってるか心配っていう患者さんもいらっしゃるんですか？今の時代ですと患者さんも知識が多いと思うんですけれども、はい、そういう専門的な質問もされたりしますか？
昔は結構そのモルヒネっていう言葉に敏感だったりとかされて、もうこれを使っているからおしまいなんじゃないかっていうふうに思われる方が多かった印象があるんですけど、最近はやっぱりモルヒネ使いながら社会生活を営まれている方が多いっていうのも皆さんだんだん分かってきているので、モルヒネ使ってるからイコール自分に死が迫ってるっていう形で感じる方は以前より少なくなってるかなと思います。
実際にモルヒネを使いながら治療が進んで生還する方もいらっしゃるんですね。
はい、社会復帰しながら自分が生きたいように生活されている方もいらっしゃいます。
そうするとその患者さんお一人ずつは皆さんそれぞれ違うので、その患者さんに合った形の、今言った緩和ケアですかをするわけですね。
そうですね。
でも緩和ケアで一番大変なことというのは何でしょうか？
大切っていうか
皆さんがしてらして一番じゃあ心がけて大切なことは何でしょうか？
藤本さん どうですか、チームとしてまとめてる時とか患者さんとしての。
そうですね、やはり患者さん家族、今おっしゃったように個人個人の問題っていうものがあって、医療者が問題とすることと患者さんが問題にすることっていうのは違うので、そこでやはり看護師という立場からやっぱりそれを分かって、じゃあそれを大切にどう治療していこうかということだったり生活していこうかということを考えていくということがやはり大切なのかなというふうに思っています。
あとやっぱり患者さん本人と家族がいますよね。考え方が違ったり方向性がバラバラだったりっていうことも出てきますよね。まとめるのも大変ですね。
いろいろ困ることもね、あると思いますけど、
はい、ただまあ、ご家族もその患者さんのことを心配しているからこそって思いがやはり一番大きいので、うん、意見が違っても患者さんがどう思っているか、うん、でそれを伝えた上でご家族としてはどう思いますかっていう形でお話しすると、うん、本人がそう言ってるんだったらそうしてあげようっていう形で、うん、こう気持ちが変わることがあるので、意見が変わっているからと変わっている時だからこそご本人がどう思っているのか、それはなぜなのかということをご家族が分かるようにお話しするということが大事かなと思います。
なんか優しさとそれから寛容性と看護師さんって本当にいろいろな条件が必要なんですね。
あと厳しさとか甘いっぱなしになってきちゃう人いるでしょう。もう、
どうですかね。
でもがんの患者さんは強いので、甘えるっていうことよりもすごく自分を持っているからこその悩みとか苦しみの方が大きいので、甘えられてるっていう感触はこちらにはあんまりないですね。
なんか甘えそうです。患者は患者さんっていうのはやはり看護婦さんがすごく救いの神みたいなね、うん、ところがありますから、それだけでも大変かなと思ってましたけれど、うん、割と皆さんそんなにしっかりしてらっしゃるんですか、患者さんは。
う
ん、
いやそうでもないと思うんですけど、
それを上手にコントロールして
痛いよ痛いよって言った時はもうやっぱりモルヒネ投与したり投薬したりするわけですよね。
そうですね、うん、
はいはい痛いんですよって慰めながらされるんですね。
まあそうですね、それもまあそうですし、やっぱり適切な量だったり、まあ、しっかりと評価をしながら使っていくっていうことですね。それは薬剤については非常に大切かと思いますし、まあ、24時間そばにいるのはやはり処方するのは医者ですけれども、うん、そばにいるのは看護師なの で、
ね、
やっぱり看護師 の存在というのは非常に大きいですし、うん、まあ、まあ甘えられる存在になれれば、うん、お薬よりその方が痛みは取れるかと思うので、うん、それはそれでいいんじゃないかなというふうには思っております、う
ん、あとね、看護婦さんの看護部のお仕事として、システムっていうか、はい、大変ですよね。どういうなんかこう時間割っていうか、皆さんこう朝昼晩
夜中とかシフトとか、
そうですね、うん、シフトですね、
はい、どういう第三病院のシフトになってますか。
第三病院は日勤で働く看護師と夜勤で働く看護師の、
もう初めから決まってるんですか。
決まってるというか、それを1ヶ月の中でシフトを組んでいくという形になるので、それが管理者、看護管理者がそのシフトを組み、だから基本的には夜勤もします。
あ、
はい、
あそうそう、例えば藤本さんは昼間もやるけどシステムのスケジュール組んだ時は今度夜になることもあり得るということ。
私はないです。
専従
なのでないんです。病棟勤務 その第三病院の看護師っていうのはそういう働き方、うん、基本的には日勤と夜勤を繰り返して行っていくっていう形ですね、う
ん
う
ん、あそれでちゃんとこう組み合わせができてるっていうスケジュール調整、
はいはいはい、
うん、分かりました。
看護師さん自身はやはり体力も必要ですし ね、
そうですね、
気持ちの体力も必要ですし、
そうですね、
両方大変ですよ ね、
そうですね、うん、
はい、今日は看護部緩和ケアについてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は聴聞 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは看護部藤本玲子さん、
ありがとうございました。
宇野陽子さんでした、
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。